それでは防災、地震への備えの特集からです。オープニングでも話しましたが、2011年3月に発生した東日本大震災から明日で13年。また今年1月1日には能登半島地震も起こりました。そこで改めて地震に対する日頃の備えを紹介していきます。先日、市内唯一の体験型防災学習施設である横浜市民防災センターに行ってお話を伺ってきました。それでは横浜市民防災センターの高橋邦弘さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、私もこちらのセンター何度もお邪魔していろいろと体験させていただいているんですが、
ありがとうございます。
はい、改めてこちらのセンターの役割から教えてください。
はい、横浜市民防災センターは横浜駅周辺の都市災害への対応、市民への防災知識の普及啓発などを目的として、1983年に開設されました。
はい、
2016年に大規模リニューアルを行い、楽しく学んでしっかり備えるをテーマに、地震の揺れや初期消火、煙からの避難、災害の疑似体験など、うん、様々なコンテンツを体験することで、市民の皆様に自助・共助の大切さを学んでいただくための市内唯一の体験型防災学習施設となっております。
取材にお邪魔している今日も、小学生が100人くらいで様々なね、コンテンツを体験して学んでいたんですが、こちらの施設で震災への備えについて学べるコンテンツについて具体的に教えてください。
はい、家庭のリビングをイメージした部屋の中で、災害を疑似体験し、災害から身を守る行動や避難までの流れを学ぶことができる減災トレーニングルーム、
はい、
および災害シアター、さらには最大震度7の揺れが体験できる地震シミュレーターがあります。
はい、その地震シミュレーター私も体験させていただいたんですが、最大震度7で本当にこう足元から揺れる怖さっていうのを実感しましたし、来るぞ来るぞってこう構えていても捕まっていても本当に体を持っていかれる、浮かび上がるぐらいの揺れというのを身をもって体験することができました。はい、皆さん体験してどんな感想を持たれてますか？
はい、こちらはですね、関東大震災や、東日本大震災など過去に発生した地震、戸建て住宅、超高層ビルの揺れなど様々な揺れを体験することができます。
はい、
体験した方からは震度7の揺れの大きさに驚いた、改めて地震の怖さを知ったなどの感想をいただき、地震への備えを見直すきっかけになっております。
はい、実際にシミュレーターの周りに大きなモニターがあって、家の中こうやって棚が倒れてくるんですよとか、高層ビルだとこうやって椅子が飛んできますよっていうので、リアルにね、映像を想像しながら体験することができます。さあ、それでは高橋さん、他にもこの施設内で体験できるコンテンツどんなものがありますか？
はい、訓練用消火器を使った消火体験や、煙からの避難行動を体験できる火災シミュレーター、
はい、
その他にも風水害について学ぶことのできる風水害体験ツアーや、実際の水を使って集中豪雨などで住宅地などが浸水した時のドアにかかる水圧、強い水流の中の歩行体験ができる水災害体験など、さまざまなコンテンツをご用意しています。うん、
ここからは実際に能登半島地震で支援活動を行った横浜市職員の方の体験談をお届けします。それではここからは横浜市消防局企画課、磯部浩平さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
磯部さんは実際、この能登半島地震現場ではどういった活動をされたのか教えてください。
はい、私は緊急消防援助隊神奈川県大隊の連絡記録隊として1月9日から一時派遣で活動してきました。
はい、
連絡記録隊の主な任務は神奈川県大隊の活動の記録や広報に関することでございまして、
はい、
現場での活動を映像画像で記録することや、横浜市消防局の公式 X などで情報発信なども行っていました。
はい、
一時派遣、最初の派遣でしたので神奈川県大隊の宿営地の設営や、うん、活動拠点までのルートの確保などにも同行させていただき、活動の補助や記録を行っていました。
はい、実際に横浜市からはどれくらいの職員が支援に行かれたんでしょうか？
はい、 私が派遣された時の一次派遣隊では約80人、20体の人員が派遣されました。
はい、その支援というのは長く続いて行われたんですか？
はい、神奈川県緊急消防援助隊としてはですね、約10回ほど人員を交代しながら、はい、派遣で行っておりました。
はい、実際に被災地寒さとの戦いというのもあったと思うんですが、そのあたりいかがですか？
はい、やはり1月、寒冷期また、雪の降り積もるような状況でしたので、寒さというのは非常に、はい、厳しい状態でした。
はい、
また我々はですね、テントを設営しての、宿営になっていたの で、 やはりです、ね、なかなか防寒という面でも、準備がしっかりとできていなかったんですけれども、その中でも、暖房器具、火を使った暖房器具などを使う機会がありました。
はい、うん、
やっぱり慣れない環境で暖房器具、火を使うものを火を使った暖房器具を使う際はですね、換気というところもしっかりと注意していたので、皆さんも慣れない環境で火を使う暖房器具ですね、使う際は換気などに十分に注意していただければと思います。
はい、本当にどんな気象状況で、ね、被災するかわからないですから、夏の暑い時期、冬の寒い時期というのもね、それぞれシミュレーションしていく必要があるのかなというふうにも思います。その他現地で気づかれたことなどはありますか？
はい、やはりですね、水道が、断水、水がやっぱ出なかったというところもありまして、
はい、
まあ、それに影響されまして、やっぱトイレが使えないというところも非常に大きなところでした。
はい、
被災地に向かう途中もだんだん水道が使えなくなり、トイレも行けないような状況でしたので、やっぱり、まずですね、なかなかトイレ我慢できないというところもありますね。
そうですね。はい、
宿営地を設営する際はトイレの準備というのも急ピッチで進めておりました。
はい、そのあたり断水、トイレの不足というのはニュースなどでもよく目にしたんですが、横浜市としてはそのあたりの備えはどうなっているんでしょうか？
はい、横浜市はですね、防災拠点で、下水道に直結型の仮設トイレ、浜っ子トイレというものを、準備しております。
はい、浜っ子トイレですか？はい、
こちらはですね、その下水道に直結型で、その上に仮設をトイレを建てていくというものなんですけれども、うん、防災拠点にはですね、浜っ子トイレ専用のマンホールというものもございまして、
はい、
ちょっと小さめのマンホールが連なっているようなものがございますので、ぜひ、はい、防災拠点など訪れた際は確認をしていただけると幸いです。
はい、それぞれの備えも大切というお話も今ありましたが、実際に被災地に行かれて、もしあのような大きな地震が関東地方、そしてこの横浜で起きると想定した場合、私たちが日頃からどう備えるべきなのか、ポイントも教えてください。
はい、特に備えの必要性についてはですね、最低でも救援物資が届くまでの3日分はご自身で賄う必要があると言われております。
はい、
そのため備蓄品や非常持ち出し袋を必ず備えていただきたいと思います。
はい、
また、飲料水の目安として1人当たり1日3リットル、できれば1週間分の備蓄を、しておくと、良いです。
はい、
また非常持ち出し袋は常に、手の届く場所に置いていただき、どんな状況でもすぐに取り出せるように、しておいてください。
はい、
中身にはですね、貴重品やモバイルバッテリー、懐中電灯のほかに、乳幼児や、要介護者、またペットを飼っている等の、ご家族の構成によって、買えるもの、備えるものが大きく異なってきます。うん、なので、それぞれ皆様に、見合ったものを用意する必要がありますので、ご準備をお願いいたします。
はい、
その他にもですね、食品は、備える、食べる、買い足すといった、ローリングストックの習慣をぜひ、つけていただければと思います。
はい、わかりました。ではそのローリングストック法について、ここからは防災センターの高橋さんに再びお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、ローリングストック法ですけれども、日常生活で備蓄してある古いものから使用し、常に新しいものに入れ替える方法です。
はい、
備蓄食をたくさん準備し一安心と思っていても、月日が経って中身を確認してみると大幅に賞味期限が過ぎてしまって、せっかく準備したのに廃棄になってしまうという例も少なくありません。普段から少し多めに食材や加工食品をストックしておき、日常生活で備えたものを順番に使いながら新たに買い足していくことで、災害時でも安心安全な食生活を送ることができます。
はい、
心身ともに安心して健康的に過ごすためにも、食べ慣れたものを食べることができるのも大事なポイントです。
はい、ご家庭でね、定期的にこうして備蓄をね、見直していくという時間も大切かなと思います。それでは最後に高橋さんからリスナーの皆さんへメッセージもお願いします。
はい、横浜市民防災センターは土日祝日も無料で開会しています。小さなお子様から高齢者まで楽しみながら防災に役立つ体験をしていただける施設となっております。ぜひ皆様お気軽に横浜市民防災センターへお越しください。
かりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、震災への備え、話などを見聞きして頭で分かっていても、いざという時、恐怖から頭が真っ白になってしまうということもあると思います。今できる限りの備えの一つとして、防災センターで体験コンテンツを通して学んでおくということをお勧めします。ご紹介した内容、詳しくは横浜市民防災センターのウェブサイトをご覧ください。そして横浜市の被災地支援について、詳しくは横浜市能登半島地震支援の取り組みのページをご覧ください。また、令和6年能登半島地震の被災地支援のため、横浜市では募金を行っています。視聴者などに設置された募金箱や専用口座への振り込みで受け付けています。お預かりした募金は被災地の方々の生活支援に役立てられます。皆さんのご協力お願いいたします。